12月師走に突入してしまいました。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い6-1、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ師走、
師走、もう12月といったらもう講談師が一番忙しい時代で、時代じゃない時期で、
まあそうね、ただまあ、時代といえば伝統的にそうなのかもしれませんね、はい、その江戸の昔からね、
やっぱりなんかあったかいところでゆっくり過ごそうとなると寄せが一番良かったっていうのもあるんだと思うんですけど、
まあっという間だというのは毎年言ってる気もしますけどね。
そうですね、
まあ師走ということで、うんうんうん、先生が走るほど忙しいと言いますが、
はい、
まあなんか去年も言ったような気もしますけどね、うん、その忙しいという言葉を口にすると、うんうん、まあ心がなくなるという話があって、まあ充実していますと言いましょうという話を去年もしたような気がします。
はい、
まあ、なのでね、そのまあ、いいことなんですよ、その忙しいっていうかね、うんうん、その1年の総決算ですし、
はいはい、
やっぱそこに向かってこうみんな何がしかこう予定が ね、
そうですね、
詰まってくるわけで、
もう12月イベントいっぱいありますもん ね、
まあ、ね、
まあ、クリスマスがあって、
そ う、 だ、ね、
そうするとクリスマスコンサートがあるとか、うん、あとはねコミケというでかいイベントが あったりとか、うん、ね、年末はいっぱいなんか楽しいことがあるから、
そうですね、はい、なのでね、まあそういうところに向けて、うん、体調を、ね、しっかり整えていくというのが、
う
ん、まあ、
う
ん、一番大事なことでありますので、
はい、
まあ食う寝る遊ぶですね、
うんうんうん、
猫なんかずっとそれしかやっていませんのでね、
羨ましい、
飼い猫は特になので食う寝る遊ぶを心がけて師走、うん、乗り切っていただければと思います、
はい、
ということで、6-1いってみましょうか。
かわいい
本編カリー、
イエーイ、
木狼ちゃん、
あのポケットモンスターポケモンの新しい、ほうほう、ムーンとサンと、サンとムーンか、はいはい、が出て、うん、その中で草ポケモンで木狼っていうフクロウの形した、形というかモデルにした、まあ、キャラクターがまだポケモン私買ってないんですけど、ツイッターとか見てるとこの木狼ちゃんが可愛くて仕方がないみたい な、うん、ね、はいはい、ピカチュウとかそれぞれ新しいモンスターが出てくると流行るじゃないですか、
うん、そうですね、
妖怪ウォッチの時はジバニャンとか可愛いって出てきましたけど、今回すっごいもう毎日のようにモクロウちゃんの画像が上がってきてすっごいふわふわして可愛い服なんですけど、モデルがメンフクロウって
ご存知ですか？あ、なんか聞いたことあります、
ね、梨を半分に割ったような顔のフクロウで、私世界一メンフクロウが怖いですよ本当にそれこそツイッターとか、やっぱツイッターなんですけど、うん、画像でメンフクロウが首をぐるって回すんですけど、それがジフとかで、
はいはいはい、
ジフ画像とか動画で出てくると、うん、もうヒーってスピードを上げるくらいメンフクロウが怖いんですけど、
なるほど、
モクロウちゃんは可愛い
まあ、じゃあそれをきっかけにメンフクロウを克服するっていう、ね、はい、愛せますかね、
フクロウカフェにも行きたいんですけど、メンフクロウが怖いばっかりに未だに行けてないんですよ。
じゃあまあそっからこう克服する、ね、うん、チャンスと思って
モクロウちゃんなんで、はい、慣らしていこうかと思ってるんですけど、
なので、うん、まあ、慣れてフクロウカフェに行ったよまで行ったらまたね、うん、ちょっと報告をしていただければと、
メンフクロウね、
そうですね思います。はい、ということで今日はですね、FF15、はい、ファイナルファンタジーが最近リリースされたと、
盛り上がってます ね、いろんな意味で盛り上がってますね
なのでまあ、うん、その FF にちなみまして、はい、FF 特集ということで、はい、まあ、別に15に限らず、
はい、
過去の作品含めシリーズ全体の、
うんうんうん、
エピソードなどを皆様から、はい、募集しつつやっていきたいと思うんですが、
15だと私その前に公開された映画の方、
はいはい、
ファイナルファンタジー の、 この15の、ちょっと前日誕 の、
ほうほう、
キングスレイブファイナルファンタジー、15の映画を見たんですけど、主人公のニックスっていうのが、
はい、
まあまあ なんですか、王に仕える、
うん、
剣の一団の一兵士の視点で、やってる映画だったんですけど、
うん、
このニックスが強くてかっこよくて渋かったんですよ。
お
でも散々苦労をしてお姫様を守って、うん、お姫様を送り出すところまで映画でやってたんですけ ど、その後にこの15の主人公たちの能天気な映像がスタッフの時で、
はいはい、
ニックスってなった後ですよ。
なるほどね、
ニックスよくやったって思って、じゃあ逃げ出した送り出した王子はどうしてるのかなっては思ってたんですけど、うん、そのスタッフロールの後に、うん、イエーイみたいな、
なるほど、ね、
イエーイ楽しい俺たちみたいな車に乗った王子様たちが、はいはいはいね、話題になってましたけどね、うん、予告編でこの野郎って思ってこんなにお前が送り出された後の王国は苦労してたのにって思って、うん、本編ではどうなってるのかなって心配だったんですけ ど、ね、いよいよ発売ということで、
まあそうですね、
はい、
プレイされてる方もねたくさんいらっしゃると思いますけどね、
はい
ま
あ、教えてください。
そうですね、どういう感じなのかっていう
大丈夫なんですかあの王子はノクティスは大丈夫なんですかっていう
まあね、とは言ってもこの番組ファミコン名人への道ですから、はいうんうん、まあ昔のね、はい、FF の話などもたくさんしますが、
はい、
早速紹介しましょう。まずは、ですね、中伊勢ディーン明人さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
FF の思い出といえば FF7 です。ほう、どちらかというと自由な RPG が好きなので、
うんうん、
ムービーとイベントばかりの序盤が終わり、初めてフィールドに出られた時、うん、そしてメインテーマが流れた時の感動は忘れられませんということで、ありがとうございます。
メインテーマがいろいろアレンジされてね、うん、FF7 場面に合わせて出てくるから、
そうですね、
空飛ぶ時もそうだしフィールドもそうだし、
セブンはね一つの転換点かなと思うわけですが、うん、ちょっと私は個人的にFF を分類するときにですね、
はいはい
うん、FF1.0 というものが、まあ、あるとすると、
うん、
FF1 から3かなと思っていて、まあはいはい、ファミコン版なわけですね、
うんうんうん、
で FF2.0 っていうのがスーファミの、うん
はい、
4から6で、
うんうんうん、
で7から9が FF3.0 なのかなと
思っていますね。なるほど、そうですね。
まあ結構やっぱスーファミになった時にいろいろねパワーアップしてあれしたっていうのもありますし、で1から3までってシナリオが同じ方で、まあ4からまた変わってとかもありますし、7からはねキャラデザも一気にこうグッと変わりましたし、
野村衆がし始めるところですね、はい、野村さんがですね
っていうのがあって、まあ9、7、8、9、はい、で10、11、12
でも10、2とか10はちょっとまた独立してる感じもしますね、
うん、だから FF3.0 以降はいろいろな分岐していったように思うんですが、はいうんうんうん、結構そういう風な感じで考えると、まあ7は一つ、
そうですね、
転換点だったのかなと。
大体その区切りでここまではやったっていう区切りにした方がいいですよね、ここから以降はやってないんだよっていうので、うんうね、
6までやって7はやって7をクリアして以降やってないというような、まあ私のような人もいますし、まあ7から始めたという方もいらっしゃいますし、
プレステと一緒に買ったとかね、
そうそうそう、なんでそういう分類はあるのかなと思います。そしてみたらしだんごむしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
FF2 で攻撃を決定した瞬間にすでに熟練度がたまることに早々に気づいたので、決定とキャンセルを繰り返して攻撃の熟練度をマックスにできましたと、ところがヒットポイントや防御力を高めるためのパーティーアタックをすると瞬殺してしまうのでゲームバランスが崩壊して結局何回かやり直す羽目になったということで、ありがとうございます。まあ FF2、
はい、
まあこれ、まあ、熟練度という話出てましたけど、
うん、
かなり独特なゲームシステム、
うん、
まあ今だったら別にあるんですけど、
うんうん、
まあレベルとかがまずなくて、その攻撃をしたら攻撃の剣なら剣の熟練度というのが上がっていって剣の攻撃が強くなると、う
んはいはい、
で魔法を使えば魔法の攻撃力が強くなると、
うんうん、
でその熟練度というのが、まあ、今のメッセージにもありましたけど、
うんうん、
100貯まると1個レベルが上がると、
はいはい、
剣のレベルが上がったりするんですけど、それって要はどうやって上がるのかというと、戦闘中に A ボタンを押すと1上がるっていう感じなんですね。
は
ー、なんで
ほうほうほう、
戦うってやった後に B ボタンでキャンセルして、うん、もう一回戦うってやると2貯まると。
あ、なるほど。
つまり1戦闘中に100回やれば熟練度が1個上がるっ という感じなんですけど、なのでまあそれに気づくとひたすら戦闘中に ABAB ってやって熟練度を上げるという。
これは開発の時点では意外と
どうなんでしょうね、
気づかないもんすかね。
ただまあそのパーティーアタック、この FF2 ではヒットポイントっていうのはその敵からダメージを受けて最大ヒットポイントからあの減った状態、まあ100あってダメージを食らってまあ10ぐらいになって戦闘が終わるとまあ90減ったのでヒットポイントがちょっと上がるみたいな感じになってるんですね。で別に敵の攻撃じゃなくてもよくて、要は味方に攻撃して、
うん、あ、なるほど、
減らしてもいいと。
なるほどなるほど。
なんですけど、このさっきの話で言うと攻撃、自分の攻撃の力が上がりすぎていると、
はいはい、
味方を攻撃した時に一撃倒しちゃうので、
そうですよね、
うまくいかないという。
ちょっとその後のそのパーティーの修羅場というものを見てみたいですね、まあ、そうですね、お前何やってんだよみたいな加減しろよみたいな。
だこれはねなかなかあのFF2 はねこの、うん、普通にやっても遊べるんですけど、はい、こういうことができるゲームだったので、うんうんうんうん、みんないろいろなやり方を研究して遊ぶというゲームでございましたね、はい、そして、ゆずきちさんありがとうございます。
ありがとうございます、
FF シリーズは1ハードにつき3作品という法則を12までずっと守り続けていましたが、
うん、
15はついに PS3 では出ず悲しみに暮れておりますということで、
あ、そうか、
さっき の、 あの
区、 切り、
ね、区切りで言うとそうですね、うん、123がファミコンで、うん、456がスーファミで789が PS1 で、うん、101112が PS2 で1314で15が PS3 で出なくて PS4 だったって感じですか。なるほどね、
そうかそうか、そう
確かにそう言われてみるとそうですね、
うん、結構長くかかりましたもんね、
うん、まあ10年でしたっけ。
そうですよね、
発表してから。
そうだそうだ、いつこれ出てなかったんだみたいな感じでした。
あ、まあまあまあそうですね、
もうずいぶん前に見たなこれっていう
まあでもね、10年間開発してっていうのも、はい、うん、その開発してた人たちも、うんうん、携わった人たちも、
うん、
まあ、途中でね抜けた人もいるでしょうけど、
そうですね、
まあ、考えもひとしおなんではないかと、
ね、
あれようやく世に出たのかっていう、あの私ゲーム開発も、はい、まあ、やってましたけど、うん、やっぱ一番嬉しいのは世に出した時なんですね。
あ、はいはい、
で、うんうん、まあ、開発してると、開発中に世に出ずにこれはもうなしとなってしまうゲームもあるので、まあそれたくさん見てきたんですけど、やっぱり、あ、それはやっぱ切ないものが、その中止って決まったら、その開発チームはじゃあ今日飲み行くかっていう感じになるわけですね。だからまあね、それが世に出た時はやっぱ嬉しいので、いや、もちろん世に出たら次の日からはそれのいろいろな対応が始まるわけですよ。
そうですね、
世に出たことで、うんうん、多くの人の目に触れますので、
うんうんうん、
も
う
こんなバグがあるじゃねえかとか、
はいはいはい、
こんな不具合があるじゃねえかとか、なんかいろいろあるんで、まあ、そういうのの対応が始まる、うんうん、まあでもそれは嬉しい悲鳴というやつでね、世に出るっていうのはやっぱ嬉しいことなんですね。
そうすると10年は
長かったですね、ねっていうことですね、うん、そして工場の月さんでいいですかね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。オンライン以外は大体プレイしている FF、
うん、
やはり雨上がりの帰り道で傘で暗黒ごっこをしたり、まあ、これ FF4 のあれですね、暗黒騎士の、
はいはい
はい、うん、攻撃時に R1 を押すガンブレード操作が癖になったりと思い出がたくさんですと、
うん、
FF タクティクスはやり込んだなと。ちなみに5ではレナ派ですということで、ありがとうございます。まあこのね、傘で暗黒っていうのは、はい、これはまあFF4 の主人公セシル、
うん、
最初暗黒騎士ってやつなんですけど、はい、まあ、剣を構えてあの衝撃波、
うん、
ダークフォースを飛ばす暗黒っていうのがまあ使えるんですけど、うんうん、まあ、傘を持った男子はみんなやると、こぞってやるというパターンです私もやってましたねこれね。
これ傘持ってるとね、必ずルドケンのガトツの真似をしたりとか、あとアバンストダッシュをやったりとか、そっち、あとは FF の人はこっちですよね、
暗黒をやったりするという、うん、FF5 ではレナ派ということで、うん、まあ5はね、最終的にハーレムパーティーになってしまうという、
はい、
ゲームであるわけですが、主人公のバッツだけ男性で、
うん、
で最初そのガラフというおじいちゃんがいるんですけど、はいはい、途中で入れ替わって、うん、そのガラフの孫のクルルっていう女の子になってしまうので、うんうんうん、はい、でもあと2人はレナとファリスという、うん、あの姉妹なので、はい、結局バッツだけ男であと女性というハーレムパーティーになるという、ただその浮いた話は一切ないっていうのがすごいバッツが愛される理由なわけですね。
あ、そうですね、これでね浮いた話があったらこの野郎っていうね、う
ん、まあね、皆さん脳内ではいろんなカップリングをしているのかもしれませんが、まあうん、バッツは非常にいいやつなんですね、あの話を見ててわかるという、
はいはいはい、ラノベの主人公の、
うん、なんかねもう なんせチョコボと友達ですからね。
あ、そうだそうだ、
最初に ボコっていう、
それは許すっていうね、みんなそれは許すっていう感じですよね、うん、
先に母子の方があのパートナーを見つけて、うん、あの子供が生まれているとい う,、
うんうんうん、
チョコボッツだけ起こされるという
よく V ジャンプとかでネタにされてたやつですよね。
いやバッツはねいいやつですよこの人は、うんうんうん、っていうことでね FF5 ですね。そして、ま、マクリトさんでいいですかね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。当時ゾンビ2ヘッド、まあ、2っていうのが数字の2なわけですが、うんうん、をゾンビ2ヘッド、まあ今私が言ったようにゾンビ2ヘッドかゾンビ2ヘッドかで議論が起きたと、
う
ん、で結論が出ないままに FF3 で2ヘッドドラゴン、まあ、数字の2、
うんうんうん、
2ヘッドドラゴンが登場したということで、まあこれ確かに FF2 でゾンビ、
はい、
まあ私はゾンビ2ヘッド派なんですけど、
うんうんうんうん、
数字の2なわけですよ。ゾンビ2ヘッドって書いてあって、はいはい、なんて読むんだこれはってなるわけですね。
はいはいはいはい、はい、
ゾンビ2ヘッド派とゾンビ2ヘッド派に分かれると。
あ、そういえばそれに関してだと FF 自体があの FF かファイファンかで、
ね、うん、
で最近のそのFF の15の、
はいはい、
なんかあの画面を見て、うん、最近この間何かでアップされてたんですけど、それがニュースになってたんですけど、はいはいはい、そこの表記が FF15 って FF ってカタカナで書いてあったりして、
ね、
セーブ画面ロード画面かなんか分かんないですけど、うん、ついに決着って書いてあってなんだろうと思ったら、うん、ファイファーファーあの敗北決定みたいな、あ、
なるほど、ね、FF
が公式が FF って言ってるぞみたいなな
るほどね。まあ、ただねそのファイアーエムブレムもそうなんですけど、はいはい、うん、あれもファイアーエムブレムの25周年のイベントがあったんですけど、
はい、うん、
去年かな、
うんうん、
その時にあのトークパートで最初にやっぱ聞いてたのが、うん、ファイアーエンブレムでもいいんでしょうかっていうのをその開発側に聞いてて、あのどっちでもいいですと
あれいいんだ
なんかねあの、まあ、もちろん表記としてはファイアーエムブレムって書いてるけど、うん、あのまあプレイしてる人はみんな好きなわけだから、うんうん、まあ、別に好きなように呼んでくださいみたいなことを言ってたので、ま
あ、確かにあのうんってね、
うん、
あの古典のねあれとかでむって書いてあってもうんって読むかなっていうような、ね、
だ FF もねファイファーもまあ別に、うん、あの通じるし、
まあ、
どっちでもっていうところはありますかね、まあ、
でも私は FF 強行派だったので、
あ、なるほどね
やったって思ったんですけどね、うん、
まあね、じゃああの俺はどっち派だよみたいなメッセージも、
うんうんうん、
でこのゾンビ2ヘッドじゃなくて2ヘッドドラゴン、まあ2ヘッドドラゴンかもしれません、うんうんうん、これがですね、
はい、
FF3 の最後の方に出てくるんですけど、
うんうんうん、
あの FF3 って長いんですよ最後が、
はい、
まあ、話にね皆さん聞いたことあるか皆さん体験してるかもしれませんけど、うんうん、ラストダンジョンってかラスボスと戦うまでにダンジョンを3個超えなきゃいけないんですよ。古代の民の迷宮っていうのがあって、
はい、
まあ、そこを超えてセーブできるんですけど、その後クリスタルタワーっていう塔があって、
うんうん、
そっからセーブできないんですねクリスタルタワーを上まで行って、
はい、
でもうラスボスと思ってたやつが、まあ、ネタバレしてますけど、うんうんうんうん、戦うと、
はい、
でそれで倒すんですけど、まだ他のやつが黒幕がいるって分かり、うんうんうん、でそいつを追いかけて闇の世界に行くんですけど、そこのダンジョンもあってそこセーブできないんですよ、
うん、
ファミコン版だとできなくて、だから古代の民の迷宮を抜けてセーブしたら、うん、もうそこからラスボスまで一気に行かないといけなくて、
これはもう絶対途中であのお母さんの邪魔が入るやつですよ、ま
あ
ですね、ご飯だからっていうような、ね、
ラスボスより強い
夕ご飯だからっていう
グレートマミーっていうお母さんがね来ちゃうんで ね
中ボス
来るんで、だからそこ長いんですよ、またクリスタルタワーからその最後のところまでが多分2時間ぐらいはかかるんで、でそこの闇の世界のさらにそこに四天王がいるんですよ。だ最初知らなくて最初まっすぐ行って闇の世界みたいなとこ行って、まあ完全にネタバレなんで FF3 をこれからやる方はね、あの後で聞いていただきたいんですけど、 まっすぐ行ってラスボスのところに行ったんですけど、はい、全然攻撃が当たらなくて、うんうんうん、ミスミスみたいになって、うん、あなんだこれここまたイベント戦闘なのかと思って、うんうんうん、やられたらゲームオーバーになっちゃってあれと思ってでなんかいろいろ次の日クラスで話を聞くと、はい、あれなんか周りに行けるとこがあってその4つの先に倒さないとダメっぽいぜみたいな話になってあそうなのかってなってまた次の日帰り、はい、古代の民の迷宮の前からやって出たとこからやってクリスタルタワー登ってで闇の世界に行って確かに4方向に行けるとこがあってあここかと思って行くとそのボスがいるんですね四天王みたいなのがでまあその中の一人がこのツーヘッドドラゴンなんですけどこいつが超強くてまあFF って何回ヒットみたいな感じなんですね攻撃が攻撃力が決まってて100なら100でかけるヒット数、まあ、5回ヒットなら 100×5 で500ダメージとかなるんですけど、はい、こいつのヒット数が半端なくてだ前衛に前に出してるとガガガガガガとか言って一撃でやられてしまうとかいう感じなんでこれどうやって倒すんだよってなって、まあ、そこで死んで全滅して、うん、次の日また学校に行って、うん、あのさツーヘッドドラゴンってやつどうやって倒すんだろうねみたいな話になってみんなでワイワイやって、
はいはい
であの隣のクラスに倒すやつがいるらしいとかあちょっと聞きに行こうみたいになって
それ本当に RPG じゃないですかそう隣の村にかつて倒した賢者がおるそうじゃぞみたいないるそうだ
って言って話聞きに行ってどうしようかなみたいになって、まあ、あ教えてよみたいになって
どうしようかなってわかる今いるそういうやついる
でなんか聞いたら、はい、後ろに下げて手裏剣っていう、まあ、武器があるんですよ、はいはい、最強の、うんうん、忍者が装備できるやつが、はい、それを投げればいいよって言われて、うん、あなるほどと後ろに下げると物理攻撃を半減するの で、
ね
まあ、一撃でやられなくなるから、
う
んうん、でなおかつ手裏剣という最強の武器を投げればいいと、
はい、すごいジャパニーズ忍者すごいですね
そうあそっかみたいなで帰ってはいはい、また古代の民の迷宮抜けたとこから始めてクリスタルタワーを登ってで闇の世界のとこ行ってツーヘッドドラゴンに行って後ろに下げて手裏剣を装備して
手裏剣でドラゴンを倒すって新しいですよね
これねあのツーヘッドいやラスボスより強かったようなイメージがありますかねこのツーヘッドドラゴンはね
道のりも込みでね
いやー本当これはね多分、まあ、当時プレイした人だったら絶対覚えてると思う、はいはい、ツーヘッドドラゴンはねそれから、市長クイーンさんありがとうございます
ありがとうございます、
FF3 の、ギサールの村で一生懸命ファンレターを書いてる女の子剣崎さん、うん、彼女がゲーム上に出てくるまでのエピソードがいい話なのですということで、まあ、これあのプレイした方はもしかしたら覚えてるかもしれませんが、うんうんまあ、ギザールの野菜とかギサールの野菜とかあります、はいはいうんうん、その村があって特産品の村があって、はいうんまあ、そこに隠しキャラっぽく剣崎さんっていう女の子がいて、うん、私お手紙いっぱい書くのみたいなことを言ってるのがいるんですけど、うんうんうんまあ、これなんでこの人が出てくんのかっていうのがちょっとねあの気になった方はまあいろいろ今の時代インターネットとかありますので調べると分かりますので、
うんうんうん
はい、あのねなんかそのスクエアにファンレターとかを送っていた人らしいんですどうやら。
ほほ
この実在の人物らしいんですね剣崎さんっていうの
へ
でそのファンレターをいっぱい送ってくるっていうキャラクターをゲームにも実際に出したという
ははは
ただ隠しキャラなんでははは、まあ、気づかない人は気づかないという
へその子自体は知ってんですかね
ね、なんでその辺がねあの、うん、今調べるといろいろ出てきますので、
う
んあまあ、興味のある方は見ていただ
き調べなきゃ
ですねそしてFF の思い出ウミネコエイトさん
ありがとうございま す,
とございます、FF といえば本編そっちのけでミニゲームに熱中していた思い出ばかりと特に8のカードゲームは、はい、その辺の NPC ともプレイできるしローカルルールが伝播していくのが楽しかったですということでこの、ね、カードゲーム結構人気ありましたね、
しかもあと曲がかっこよかったんですよデンデデンデデンデデンデンみたいなちょっとなんかおってテンション上がるんです
そしてダンテさんありがとうございます
ありがとうございます
お FF15 プレイ中です
お
ほうほう
ノクティスは大丈夫ですかあの子は大丈夫なんですか
ねえちょっとどんな感じかちょっとネタ割れにならない程度に教えていただければと思いますが、うん、FF というかファミコンあ私も FF って言ってますねそういえばね、うん、FF というかファミコン当時の魔法のネーミングクイズですかねと、うん、FF だったらケアルドラクエだったら何かとか FF だったらサンダラだとドラクエだったら何かみたいなクイズを未だに飲み屋でやってますと意外と盛り上がりますということであ
確かにやった覚えある学校で、
うん、そうですねその
ね、キャルとホイミと、
はいはいはいはい、
ベホマだったらとかね。
そうですね。いやただね FF1、はい、最初のやつ私やった時小学生だったんですけど、もう呪文の意味が全然わからなくて、
そうでした。
まあまあファイヤーとかサンダーぐらいわかりますけど、うんうんうん、あのインビジとかいう魔法があって、
はいはいはい、
これなんだろうなと思って取説見ても、うん、まああの透明になって回避率が上がるって書いてあるんですけど、うんうんうん、なんでインビジなんのかなと思っ てインビジビリティという、まあ、英単語、まあ、今ね、
はいはい、
知ってるか分かりますけど、
うんうんうん、
インビジって何みたいな。しかもインビジって一人にかける魔法なんですけど、うんうん、全員にインビジがかかるインビアっていうのもあるんですよ、
はいはいはい、
そうなるともう訳が分からな
くて、
何インビアってみたいな。
私 FM じゃないですけどドラクエのホイミって、うん、友達がやってるのを見てた時に、はいはいはい、ホイミ選択してるの見てずっとアルミホイルのことだと思ってたんですよ。
あ
なんでアルミホイルを使うんだろうって思っていて。
なるほどね。
そうなんですよ、恐ろしいですよ。
皆さんもなんかねこの呪文の意味が分からなかったとかね、うん、ありましたらいただければと。そしてスイさんありがとうございます。
ありがとうございます。
FF といえばヒットポイント増殖バニッシュですチキンナイフ、うん、ブラッドソードと禁じ手のオンパレードでしたと。でもそんなバグ技が横行していても物語が楽しくて、それがないと勝てない相手も多数でしたと。バグはあったけど夢もあった良い思い出ということでありがとうございます。
うん、
まあねこのヒットポイント増殖ってさっきのあの FF2 のパーティーアタックでヒットポイント増やすとか、まあブラッドソードっていうのはもうこれも FF2 ですけど、
うんうん、
あのブラッドソードってヒットポイント吸収するんですね攻撃すると敵の。 FF2 の仕様って16分の N 回ヒット分のヒットポイントを吸収するんで、まあ、8回ヒットさせると16分の8なので、うんうん、まあ、要は半分、
はい、
最大ヒットポイントの半分を吸い取れると、うん、FF2 の攻撃回数のマックスって16なんで、
はい、
16分の16だと、うん、つまり 100% なので一撃で倒せるという、まあ、そういう。
なるほど。
なんで禁じて
さっきからねなんか、
う
ん、
そういうね、
さっき
そう、そういうのが多いんですよ。だからラスボスもこれ使うと一撃で倒せるので、うん、まあ禁じてということになったな、ね、ということですね。まあ、面白いゲームでしたね、うんうんうん。そうですね、ちょっと時間もこのあたりなので、
はい、
ありがとうございます。うん、まあ、またねあの FF ね15、うん、皆さんねこれからやる方もいると思うので、
そうですね、
ね、こんな感じだよとか
なんかもう FF のミニゲームだけの思い出とかも聞いてみたい気がしますね。
あー、そうですね、
さっきのカードとか ね、うん、ゴールドソーサーのあれとか ね、うんうん、
はい、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで本編仮でございました。はい、エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いいたします。
はい、シンクでございます。私の方は12月の27日、新宿の日曜日にある道楽亭というところで、落語と講談で続く昭和の世界という、まあ、毎回、定期的にやってる回なんですけれども、そちらの方で私の方はネタ出しで、昭和ファミコン伝説という講談を、やらせていただきます。あのファミコンに関わる、ちょっとした裏話というか、あ、そういった制作秘話なんかをちょっと講談にさせていただいてお話しすると思いますので、ぜひぜひあのファミコンが好きな方向けです ね、昭和なんで、
そうですね、
ですので、来ていただければと思う次第でございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあね、この番組のリスナーの皆様ならば、
むしろ作ってたって人もね、
まあ、そうですね、
いますからね、
あの、うんうん、お越しいただければと思います。
そこら辺でちょっと、
はい、で私キッドですが、来年2017年の1月28日土曜日にゲームインパクトイン東京という、まあ、イベントがありまして、まあ、トークとあのライブとあるんですが、一個その面白い企画が決まりましてですね、ファミコンロッキーという、まあ、昔コロコロコミックに連載されていた漫画があるんですけども、まあ、ゲームインパクトさんはそれを結構あの前に押し出してるというかコラボしていろいろやってるんですけど、それのテーマソングを作ろうと。
ほう、
まあ、イベントまでに作詞作曲をして、はい、当日発表すると。
お
で、まあ、その作詞部分はあの皆様からツイッターであったり、うん、会場原画展ロッキーの原画展もやるんですけど、はい、うん、そこで歌詞を募集したりして当日作るという、うんうん、 参加型の
すごいっすね、
ことをやりますので、まああのロッキーファンのね、はいはい、皆様ぜひゲームインパクトイン東京であの検索していただくと、うんうん、あのチケットが出てきますのでよろしくお願いいたします。ということで、6の1はこのあたりで締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。